ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はいよいよ明日から OS シネマズ神戸ハーバーランドで公開が決まっております、映画スマスイ。撮影監督を務められましたチョ・ナヨンさんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
けいちゃんの仲良しでいつもチョナと呼んでるので、ここからチョナと呼ばせてもらいますね。
お願いします。
はい、みんなで作り上げた映画スマスイがですね、とうとう OS シネマズ神戸ハーバーランドで公開
です
ね。明日からです。
明日からですね。いよいよ
ドキドキ
ドキドキ
ね。少しでもたくさんの方にこの作品が届けばいいなと思うんですけれども、チョナは撮影監督っていうことですよね。
そうですね、今回はカメラを回させていただきました。
こう監督、撮影監督ってこう役割が随分違うんですか？
そうですね、監督はまあ、分かりやすく言うと総合監督、総合的にこう指揮を取るっていうので、まあ、撮影監督はこう絵に映る、このフレームの中に映るものの責任を取るっていう、まあ、その指揮者って言いますか、撮影の責任は私が取るよっていう役割を今回は担当させていただきました。
スマスイって、まあ、神戸市民がね本当に大好きな場所で、何度も何度も小さい頃学校の友達と初めてのデート、子供ができてとか人生振り返りながらといろんな節目に訪れている場所がスクリーンで、
そうですね、
映った時になんだろうな、知ってるスマスイなんだけど、こんなに素敵なスマスイがここにあるっていう、あの映像を作り上げたのがチョナっていうことですよね。
いやでも、やはり絵はこうやってどうですかっていうので作るんですけれども、やはりその絵の中に入ってるものは本当に私以外のスタッフ一人一人の力が合わさって作られた一枚の絵の連続やと思って絵作りをしていたので、なんかこう一人で作り上げたっていうのは全くないですね。
チームでね。
そうですね。しかも、なんかこう用意スタートって言って、まあ、そんなに長い時間じゃなければ、もその一発一瞬をたくさんの人がたくさんの時間をかけて準備して今っていう、その感覚がやっぱりこうたまらないものがありますね。
そのたまらないっていう集中力と、一番いいものを作ろうっていう一瞬一瞬の絵がずっと細かく連なって一本の映画になるんですよね。
そうですね。
でもね、そのスマスイって実際にたくさんの人に愛されている場所を舞台に、いろんな人間模様、人生模様が描かれるわけじゃないですか。若いカップルや、小さい子供がいる家族、それから人生を振り返る年になったご夫婦とかがこうスマスイの中でこういろんな人生模様が絡み合っていったりすれ違っていったりするじゃないですか。でも舞台は我らが知ってるスマスイ、で、スタッフももちろんスマスイの方々。どうでしたか？プレッシャーとかなかった？
そうですね。いや、もうこれぐらい、なんて言います？全面協力じゃないですか。なのですごく撮影はやりやすかったっていうのは事実だったんですね。本当にもうスマスイのもう隅から隅へ、もう本当にバックヤードとかも何度も入らせていただいて、でその、まあ、全面協力やったので撮影はすごくやりやすかったんですけれども、なんかこうスタッフの皆さんが、まあ、スマスイの職員の皆様が、いやこれは違う、ここはスマスイ的じゃないっていう、そういう思いはさせたくないっていうのがあって、まあ、それのプレッシャーではないんですけれども、スマスイの皆さん、職員の皆様がこう拍手を素直にこう拍手ができる作品、認められる作品にしたいなっていうのは強くありましたね。
これぞ我らがスマスイだという、フィクションでありノンフィクションでありっていう世界
観。そうですね。なので劇中の、まあ、場面ではあるんですけれども、なんか スマスイの中で一番大きいイベントがあって、そこに、はい、まあ、主人公の登場人物がいろいろ集まるイベントがあるんですけど、その日の朝実際の職員さんがそのイベントの、ま、あの準備をされてる様子があるんですけれども、私意外と結構その場面にグッとくるところがあって、毎日こういう風にあのお客さんのために用意をしてるんだなっていうのがあって、結構ねその場面でうるってきてましたね私は。
なんかこう私たちがそして映像を見てより深く知ったスマスイの魅力とか輝きみたいなものがいろんなところに散りばめられてるんでね、全面協力とはいえ、まあ、生き物がたくさんいるスマスイと個性豊かなスタッフがいるスマスイと、
そうですね、
我々も個性豊かだったじゃないですか、撮影で苦労したこととかありました？
そうですよね、まあ、やっぱり生き物なので、あのやっぱ演出こう動いてほしいとか、まあ、そういうのはあるけれどもやっぱりまあ、生き物なので、あの思う通りに動いてくれないっていうのはやっぱりあったんですけれども、まあ、その中でも、まあ、一番こう職員の皆様が思う、まあ、可愛い姿って言いますか、あの監督が望んでる絵を撮るためにひたすら待ちました。
そっか、お願いって言うんじゃなくてちょうどいい顔になるとか動きになるまで待機なわけですね。
そうですね。
でもそのおかげであの作品が出来上がっていった。これ夏休み期間中は須磨海浜水族園で、ずっと上映されていたじゃないですか、ちょっとも結構スマスイ行きました？
そうですね、特設シアター、実は特設シアターも作らせていただいたんですけれども、あの見に行った時は立ち見で、本当にもう満席どころかもう本当に立ち見で、最初から最後まで全く退場者がいらっしゃらなかったんです、もうねそんな短い時間でもないのに、最初から最後までちゃんと見てくださったっていうことがすごい嬉しくて、しかも印象的に思って覚えてるのが、映画が終わった後拍手が起きたのがすごく印象深くて、いや感動しましたね。立ち見やったんで私入られなかったんですよ、あの特設シアターに、で外で待ってたら拍手が起きてて、
入っちゃいそう、
すごい感動しましたね。しかもこうシアターから出てくるお客さんの笑顔、こう子供を連れてこう出てくる方々のこう笑顔がすごく感動的でしたね。
あの夏休み期間中で約4000人近くが、須磨海浜水族園の特設シアターでこの映画スマスイをご覧いただけたということなんですけど、今ちょっとなんか言ったように、実は後半につれて立ち見でも入れなかったお客様が結構いらっしゃったりして、行ったけど見れなかったっていう方もいらっしゃる、そして見た方がすごく感動したっていうお言葉をたくさん発信していただいたので、おかげでいよいよ明日からOSシネマズ神戸ハーバーランドで、上映が決まっているということです。ちょなこう撮影監督として今のお気持ちいかがですか？
そうですね、まずスマスイでスマスイの映画を上映するっていうのもすごく、まあ、印象感慨深いものがあったんですけれども、やはり映画として今回作品を作り上げて映画館で上映するっていうのはやはりそうですね、今まで映画を勉強して映画を撮ろうとしてた身としては、まあ、すごく嬉しいですね。インターネットとか見てたら、その行っても見られなかったとか、もう一度見たいっていう声もたくさん見かけられたんで、まあ、その方々にもまたお見せできる場が設けられて、いや本当に良かったなと思ってますね。
そうですね、繰り返しになりますが、待ちに待った念願の映画館での上映でございます。明日9月27日から OS シネマズ神戸ハーバーランドで、もうじゃなんか待ちに待って撮った、生き物たちの素晴らしい一瞬や、もちろん登場人物の、ね、方々の素晴らしい人生もそうですけども、そこかしこに、住ませて働く職員の皆さんの輝きがね散りばめられているので、そのあたりも 皆さんぜひとも映画館でしっかりご覧いただきたいと思います。そしてチョナはまた今後も作品を作っていくんでしょうね。
そうですね、これ今後も皆さんのこう記憶に残る思い出に残る作品を撮りたいと思ってます。
すごく楽しみにしています。
ありがとうございます。
今回ですね、映画スマスイ撮影監督を務められたチョ・ナヨンさん、記録ではなく記憶に残る作品を作るということを、真に置いてですね、全てのカメラに映る、景色を切り取って、一番良いものを切り取って作り上げました。ぜひとも映画館で皆さん作品を楽しんでいただきたいと思います。いや、なんかちょっと感動しましたね。私も OS で拍手しちゃうかもしれないな。
もう拍手してください。ね、もうあのスタンディングオベーションしてください。
ブラボーってね。私が立ち上がったら、あの気づいた方は皆さん一緒に立ち上がっていただけると幸いです。マイシネマヒストリー、今夜はいよいよ明日から OS シネマズ神戸ハーバーランドで公開されます映画スマスイの撮影監督チョ・ナヨンさんにお越しいただきました。チョナ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
今夜は監督インタビューをお届けいたします。見えない目撃者、森純一監督にお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは作品の物語から簡単にご紹介させていただきます。はい。車の接触事故に遭遇した吉岡里帆さん演じる目の見えない元女性警察官浜中夏目を中心に物語は進んでいきます。彼女は車の形、色、犯人の顔は全く見えないが、ただの事故ではない。夏目は大きな違和感を覚えます。そしてその現場には高杉真宙さん演じる国崎春馬というもう一人の目撃者がいる。二人がたまたま遭遇した事故から展開していくストーリー、息つく暇もなく最後まで進んでいきます。闇の中から迫りくる鋭利な刃物、鋭く光る瞳、しかし犯人を追い追われる主人公は目が見えないことで真っ暗闇の中、視覚以外の感覚を手がかりに事件を追う見えない目撃者。聴覚のほか触覚や嗅覚、全ての神経を駆使した五感が震える本格スリラーとなっています。改めまして森純一監督にいろいろお話を伺いします。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
監督インタビューまで作品を見てから時間があったんですけど、私まだあの五感が震えて、はい、止まらないというのが正直な感想で、
はい、
あのインタビューさせていただく際にこう印象的だったシーンとかですね、
はい、
ここについてというクローズアップなんかも普段は行うのですが、
はいはい、
作品を振り返った時に全てのシーンがこう走馬灯のように一つも欠けることなく、はい、ものすごい勢いで蘇ってくるという、これはすごい初めてのこれは体験で、
はい、
ジェットコースターに乗っているのに周りの景色や乗客、はい、一緒に乗ってる人の表情や恐怖、うんうん、下にいる親子の笑顔まで、
はい、
全部見逃さなかったというような体感
の、そうですか、
感想なんです。はい、ものすごいスピード感だなと感じたんですけども、
はい、
映像を作るにあたってこう、はい、意識されたことや
ありますか？そうですね、まあ今回はスリラーで、はい、エンターテインメントですんで、なるべくその観客の気持ち、ここでこう見てるかなとか、はい、ここでこう驚いてもらえるかなとか、
はい、
そう観客の気持ちがその時にどういう状況になってるかっていうことを考えつつ、作りましたね。まあ今まで何回か映画撮ったことありますけど、ここまで観客の気持ちを常に考えながら、映画を撮ったり、まあ、編集もそうですけどしたことはなかったんで、はい、もしそう言ってもらえると、あ、 僕がやろうとしたことが伝わってるんだなと思って嬉しいですね。
映画の世界の中ではその夏目は、事故により視力を失っているわけですけれども、はい、映画を見ている私自身、はい、観客はですね、
はい、
ずっと作品に見られている感覚があって、
はい、
それこそ、椅子に釘で打ち付けられてるぐらい動けない、
あ、
もうずっと見られているっていう感じが、はい、微動だにできないっていうんですかね。それこそジェットコースターの安全ベルトが下がって、椅子に固定されているような、
はい、
感じがありました。
まあ、音楽もそうなんですけど、そのスタッフに言ったのは、もう最初から冒頭から空気感を作りたいと、
はい、
見えない目撃者はこういう空気感だっていう、それはもう徹底したんで、多分いろんな、まあ、音楽に関しては少しこう低音を響かせて、ちょっとこう地鳴りのような感じにしたいとか、映像も少しこう黒を締めて、普段目にしてる光景とはちょっと違う、まあ、どっちかというとなんかどっかから隙間から覗いてるような、そういう映像にしたいということでやってもらったりしてるんで、ちょっとそういうどっかの影からずっと見てるような感じにはなってるかもしれないですね。
あとこれは監督はじめましてなので、ちょっとあれだなと思ったんですけど、聞きたかったことがあってですね、
はい、
監督はものすごいアドレナリンを出しながらこの作品を作ったのではないかなという、アドレナリンのシャワーがこちらに降ってくるようなイメージがあったんですけれども、
はい、そうですかね。これね、僕はその撮影現場で僕がどうしてたかっていうのが、
はい、
分からないんですよね。
分からない、
はい、このシーン長くて大変でしたとか、カット割りも多くてとか、撮影も何回も NG を監督が出したんで大変でしたなんて話をよくキャストから聞くんですけど、
はい、
ほとんど覚えてないんですよね。
覚えていない、
はい、撮影のこと覚えてないっていうか、そんなに苦労したっけみたいなよく怒られてるんですけど、出来上がったものしかあまり覚えてないというか、だからまあそういった意味じゃアドレナリンが出てたからそういうことには気づいてないのかなっていう気もしますしね。
サスペンスでこう、全くこう展開が読めないとか、
はい、
その私自身が痛みや恐怖を感じるというような、感情も芽生えたのですが、
はい、
最初にまるでジェットコースターと言ったのは、うんうんうん、そのこうアドレナリン的なエンターテインメントのこう続々とワクワクが尽きることがない、怖くて逃げ出したいまでいかない、こう突きつけられているものにこうぐさっと刺されて微動だにしない私が、恐怖だけなのかというと、なんかすごくこう生きてる独特感みたいなものが出て、アドレナリンのシャワーが降ってきたように感じたんですけども、
今回はその俳優さんが演じるその登場人物の、
はい、
バイオリズムっていうんですかね、この時はこういう状況にあって、精神的にこの時は精神的にもうちょっと上がってるとか下がってるとかっていう話も、まあ、インする前にしたんですけど、それと同じように、脚本作りや編集においても、それはこの観客のバイオリズムっていうんですかね、この時にまあ、さっきも言いましたけど、どういう状態で見てるとか、ここはちょっとこう緊張して見てるんじゃないかとか、そういうことも考えて、特に前半はテンポを早く短くして、で次を見たい次を見たいっていうふうにさせようとか、僕なりには考えながらやりましたんで、そう伝わってるのかな。そしたら
すごいスピード感でした。でも追いつくんですよね、多分本当に五感が研ぎ澄まされているので、多分何も 見逃さない、もう一回見たら、あ、見逃してたって思うのかもしれないんですけどもこんなにも人は体にいろんなものを一気に吸収できるのかという、なので逆にちょっとほっこりしたシーンやほっとするシーンが、しみじみと中央からしみるというのが、
はい、
私大丈夫まだみたいなほっとした時間もいただけた感じがしました。
さすがにもう2時間ずっとね、それだと緊張しっぱなしだと疲れちゃうと思ったんで、
はい、
まあ、さっきのバイオリズムの話に戻りますけど、ところどころそういうエッセンスを入れて、まあ ちょっとそういうのが苦手な、緊張感ばかりだと苦手なお客さんも見やすいようには心がけてはいるんですけどね。
うん、吉岡里帆さん演じる夏目さんはですね、はい、大人になってからですね、成長してからまあ事故で視力を失うわけですけれども、はい、視力を失った彼女のその瞳というのが、
はい、
こう井戸の中を覗いたそこにある水のように黒く透き通ってるのか濁ってるのかわからない、
はい、
読み取れない、
はい、
何とも言えない色をしていてですね、
はい、
釘付けになったのですが、そのあたりはこだわりとかありましたか？
まあ、もちろんあの吉岡さんの瞳ってね、目が大きくてすごくこう魅力的な目だと思うんですけど、その目がこうあまりこうキョロキョロ動いちゃうと、それは視覚障害者の方何とか何人かお会いして見た感じだとちょっと違うなと、はい、あまりこう動かないで、どっちかというとその音が聞こえた方にから 首で動くみたいな、体で動くみたいな、そんなことは心がけてやってましたんで、だから多分その瞳が動かないことがその今おっしゃってるようなことにつながってるんじゃないかというふうには思いますね。でもこの瞳が動かないっていうのが本当に難しくて、あの僕なんかもモニター見ながら今瞳が動いたんでもう一回やろうなんて言うんですね。でもある時カメラマンが瞳は動きますよとでも僕がいや動かないなんて いい話にして僕やってみたんですけどできないんです、やっぱりね瞳動いちゃうんですよ。
あのやってみました、
やってみました、ほら動いたってみんなに笑われて本当に難しいんですけど、でも吉岡さんはそこでいや今瞳は動いちゃいますよなんてことはもちろん言わずに、
はい、
あのできる限りその動かさずに、演じてくれたんで、その辺も多分おっしゃってることにつながってるんじゃないですかね、
うん、そのまるで時が止まっているかのように瞳が動かないことで、普通の時間軸で動いていることがスローモーションのように感じたり、逆にものすごい速度を速く感じたりする体験でした。
あ、なるほど。うん、まあ多分その日常健常者とねちょっと動きが違うんで、そのことが多分そういうふうに伝わってるんじゃないですかね、うん、
ちなみに私もチャレンジしたんですけど瞳を動かさないっていうの、はい、あのホームに立っていて電車が入ってきて、はい、ドアが開くまで動かさないってめちゃめちゃ動きましたね。
そうですよね、はい、あと例えばその瞳だけじゃなくて、椅子に座るとか立ち上がるとかっていうのも、この時に、視覚障害者の方はどこどこに椅子に手すりに触るだろうかとか、どっかに捕まるだろうかとか、どっかに足をぶつけるんじゃないかとか、そんなこともまあワンカットワンカット相談しながらやってみて、でまあ僕なんかも一回目をつぶって、動きをまずやってみて、あ、見えなかったらここにぶつかることもあるんだねとか、吉岡さんも当然目を一回つぶってテストの話ですけど、
はい、
であここでぶつかるなとか、ここではやっぱりなんか触らないと怖いなとか、そんなことも、常にやってましたね。
そのリアリティと、そして、どこまでも残酷でもあり、どこまでも希望があるのが人なのだなという、
はい、
あのエンターテインメントですごく怖かったりゾクゾクもするんですけれども、温かい気持ちや大切な人に対してまた違う形で向き合うことができる、
うん、
見えてなかったものをもう少し私もちゃんと見るようにしようと思える素敵な作品に出会うことが、はい、できました。はい、ラジオを聴きのリスナーの皆さんは映画館でぜひ五感を研ぎ澄ます体験をしていただきたいと思います。最後になりますが、森監督からリスナーの皆さんにメッセージいただけますか？
はい、まあ、ハラハラドキドキ、怖いシーンもちょっとありますけど、エンターテインメントとして面白い作品になったと思いますので、ぜひ劇場に足を運んで、ご覧ください。よろしくお願いします。
お願いします。見えない目撃者、森純一監督にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。